本日の聖書箇所は第一列王記一章32節から40節です。第一列王記一章32節から40節までをお読みいたします。それではお読みいたします。それからダビデ王は言った。祭司チャドクと預言者ナタン、それにエホヤダの子ベナヤをここに呼びなさい。彼らが王の前に来ると、王は彼らに言った。あなた方の主君の家来たちを連れ、私の子ソロモンを私のメラバに乗せ、彼を連れてギボンへ下っていきなさい。祭司サドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いで、イスラエルの王としなさい。そうして角笛を吹き鳴らし、ソロモン王万歳と叫びなさい。それから彼に従って登ってきなさい。彼は来て私の王座につき、彼が私に代わって王となる。私は彼をイスラエルとユダの君主に任命した。エホヤダの子ベナヤが王に答えて言った。アーメン、王様の神、主もそう言われますように。主が王様と共におられたように、ソロモンと共におられ、彼の王座を我が君ダビデ王の王座よりも優れたものとされますように。そこで祭司チャドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人とが下っていき、彼らはソロモンをダビデ王のメラバに乗せ、彼を連れてギボンへ行った。祭司チャドクは天幕の中から油の角を取ってきて、油をソロモンに注いだ。そうして彼らが角笛を吹き鳴らすと、民はこぞって、ソロモン王万歳と叫んだ。民は皆彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹き鳴らしながら大いに喜んで歌ったので、地がその声で叫ば。今日はこの箇所から、私は彼を君主に任命したと題しまして、小沢牧師より御言葉を取り組んでいただきます。
ではお祈りをいたします。恵み深い私たちの父なる神様、私たちはあなたの御子イエス・キリストの贖いの血潮によって罪許され、今ここに座ることが許されました。主自身がお一人お一人を帰りにてくださり、あなたの民たちに今命の御言葉を語ってくださいますように、そのようにしてここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所に入る前に少しだけ今までのあらすじを振り返ってまいります。イスラエルの王であるダビデは今は年を取り、まるで、まあ、私たちが直面していることと同じですけれども、介護をする者の手を借りなければ、日常生活を送れないほど体が不自由になってきております。でそんな父親の姿を見ていた、ダビデの息子アドニアはある時、これはもう今が一番のチャンスではないかと考えまして、父親に無断で今日から自分はイスラエルの王になるのだと宣言をいたします。まあ、今の言葉で言えばクーデターということになります。まあ、力ずくで王様の座に座ろうということです。 力づくということですから、当然邪魔なものがいるわけです。で、邪魔なものはすぐに消さなければ自分の王座を守ることはできません。で、誰が邪魔であったのか、このアドニアから見ますと、一番の邪魔者は次の王様と目されていた、ソロモン、そしてその母親バテシェバ、この二人が最も邪魔な存在でありましたから、自分が王であるということを確かなものにするためには、この二人を消さなければなりません。預言者ナタンは、このアドニアが反乱を起こしたという情報をいち早くキャッチいたしまして、真っ先に考えたのが、あのソロモンとその母バテシェバの命が危ないということでした。すぐにナタンはバテシェバのもとに走りまして、助言をいたしました。今すぐダビデ王に面会して、あなたの子であるソロモンがダビデ王の後を継ぐというふうに、宣言するようにお願いしなさいと、そしてそうすることであなたとソロモンの命を救いなさいという、そのような助言をいたしました。で、バテシェバはすぐにこの助言に従いまして、ダビデ王のところに行きまして、お願いをするわけです。しかしそれは簡単なことではありません。自分の夫に対して面会してお願いすることだから、そんな難しい話じゃないと思うかもしれませんが、これは命を懸けたお願いでありました。ダビデ王に対して、即刻今地位を退いて後を譲ってくださいというわけであります。機嫌を損ねますと、たとえ自分の妻であろうとも命を失う危険がありました。でもソロモン、息子のソロモンと自分の命を助けるためには、こうするしかありません。バテシェバは命を懸けてダビデ王にお願いをいたします。それがどんなに危険であるか、ナタンも、助言をしたナタンも知っておりましたから、途中で入ってまいりまして、バテシェバの力添え、助けをいたします。で、これを聞いていたダビデであります、最初は何が起きたのか、事態を飲み込めなかったようでありますけれども、ようやく事の重大さに気がつきまして、最後にソロモンがダビデに代わって王座につくと、この二人の前で誓いました。これが、前回までのあらすじであります。今日はその続きで、ダビデがその後何を語ったのか、そしてその後部下の者たちはどのように応答したのかということを見てまいります。で、ダビデはすぐに祭司サドク、預言者ナタン、そしてベナヤ、この3人を呼びまして、実際にこのソロモンに王座を譲るためにどのようなことをすべきかという詳細な細かな指示をいたします。で、その中から今日は2つのことに注目したいと思います。1つ目は33節にあります。33節のその鍵括弧のところにですね、あなた方の主君の家来たちを連れ、私の子ソロモンを私のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ下って行きなさい。このギホンというのは、エルサレムの、町、今だったら町の中にあるんでしょうけれども、当時はちょっとこの町のところが少し離れた泉っていうんですよ、井戸、水が湧いている場所でありまして、エルサレムのいわば水道水のような位置づけにあったようであります。そこに行って、このような即位式を行いなさいという指示になります。で、ここで目を止めたいのは、ダビデが私のメラバに乗せなさい、ソロモンを私のメラバに乗せなさいという指示をしているということであります。なんでこんなことをいちいち言うんだろうか、別に 何に乗っていこうが、それも近くに行くわけですから、歩いていれば行けるような10分か15分で行けるような場所でありますから、なぜこんなことをするのかと不思議であります。 でもよく考えてみると、やはりダビデは相当いろんな配慮をしてこういうことを指示したと考えられます。まあ、どういうことかということで、皆さんがですね、当時このダビデのこの時のイスラエルの国民の一人であると考えてみてください。ある日突然、ダビデ家の、まあ、御曹司ですね、アドニア、が、政府の、国の要人たち VIP を、招きまして盛大なパーティーを開きました。でその席上、アドニアが真ん中に立ちまして、今日から自分はイスラエルの王になりますと、まあ、宣言をします。それをみんなが、まあ、国民たちが聞くわけです。で、あ、そうなんだとか、こう、突然の話だけどもそうなのかなと思っている間もなく、その間もなく、今度は、ソロモンに、ギホンのところに、ソロモンが行きまして、ソロモンが今日から、私はイスラエルの王ですと宣言をするわけです。つまり同時にイスラエルの王であるという名乗る者が2人出てしまったわけですね。これは人々はこれを聞いたら大いに戸惑うと思います。同時に2人の王様がイスラエルに立つはずはないのです。どちらかが本物でどちらかが偽物ということになります。まあ、よく時代劇の中、昔の水戸黄門というドラマがありましたけれども、偽物の水戸黄門が現れるという筋書きもありましたが、一体どっちなんだろうか。でみんなは戸惑うわけですから、何かを基準にして判断することになりますね。でじゃあ何を基準にして判断するか。一つは集まった人たちの数。どちらが多いかといいますと、アドニアの方が多かった。政府の要人たちもたくさん呼んだわけですから、もう あの人たちがいっぱい集まってるんだから、やはりアドニアの方が本物かなと思うわけですね。ではソロモンの方はどうだったか。ソロモンはダビデのメラバに乗っておりました。まあ、もっと分かりやすく言いますと、ソロモンは、まあ、ダビデ王が持っていた所有物、それをに乗ってやってきたんです。つまりダビデ家の紋章が入っているというような感じですね。それに乗ってやってきたわけ。さあ、このアドニアとソロモン、どっちが本物の王様であるか。人が集まったから本物じゃないんです。やはりダビデ家の紋章を持っている者が本物であると人々がそれを見て分かるようにしてくれた。だから自分の私のメラバに乗せなさいと指示をしたと考えられます。やはりダビデはいろんなことをやっぱり考えております。これが一つ目の指示でありました。さて、二つ目のダビデが出した指示でありますが、それは35節にあります。35節の最後のところを読みいたします。最後の真ん中のところですね。彼は来て私の王座につき、彼が私に代わって王となる。まあ、これは当たり前のことをのように聞こえます。ソロモンがダビデに代わって王様になりますよということをそのまま語っているように見えます。でもこれを語ったダビデの気持ちに今度はなってみましょう。彼は若い時から一生懸命イスラエルのために苦労してまいりました。もうダメかもしれない、今日自分の死ぬ日かもしれないと思うことは何度もありました。たくさんの名誉と財産も持っていたのに、一瞬にしてそれらを奪われ、いや家族さえも奪われ、あるいは友人たちが裏切っていく、信頼していた者には密告される、そして最後には息子にも裏切られる、そういう、まあ、散々な目に遭ってきた人です。それでもなんとかこのイスラエルのために自分は命をかけて、このイスラエルの国を立て上げていくのだ、そしてこのイスラエルに平和をもたらしていくのだということで、彼は一生懸命頑張ってきたわけです。 そうやって今このイスラエルが平和になってきた。そして自分の体がだんだん弱くなってきて、ベッドに寝たきり状態になってきております。そのダビデが今自分の座ってきた王様の地位をソロモンに譲ると決断をいたします。あんまりこういう状態になったことは私たちなることは私たちないので、それはもう簡単にできたのかなと思うかもしれません。やはり簡単じゃなかったわけです。ダビデはなぜか今までこんな体が不自由になるって高齢になるまで、次の王様誰が座るのかっていうその指示を出していなかったんです。多分ダビデは心の中で自分が死んだらソロモンが後を継いでくれるだろうという、そういうのんきなことをずっと考えていた。でも平和な時はそれでよかった。しかしいきなり予想もしていなかったアドニアが反乱を起こして、ダビデはもうダメだ、若い自分が今度イスラエルの王になるのだと勝手に宣言をしましたから、大急ぎで決断をしなければならなくなりました。でもそれはダビデにとってやはり大変な決断でした。いつか自分が死んだら譲るべき地位であると思っていたのに、今決めなきゃいけない。つまり、自分は今死ななきゃいけないという立場に追い込まれてしまいました。自分が苦労してきた何十年にもわたるそのことを思い返せば、この王様の地位を譲るということはそんな簡単なことではなかったと思います。でも、もしここで自分が、やだ、私はもっと王様の地位にいたいのだと、言い続けたならば、イスラエルは混乱をいたします。ソロモンは殺され、バテシバも殺されるでしょう。やはりここで決断するしかありませんでした。すべてのこのイスラエルの人たちを救うために、今危険な場所にいる人たちを救うためには、自分が死んで王様の座を手放すしかありません。35節の彼は来て私の王座につき、彼が私に代わって王となるという時、ダビデは自分が今死ぬのだということを覚悟した。自分の死を覚悟しながらこの言葉を語っておりました。これが、ダビデが語った二つのことであります。さて、このダビデの指示、あるいは言葉を聞いて、その三人が立っておりますけど、その中のベナヤが、どのように応答したのかということが、36節以降に書かれております。その36、37節をお読みいたします。エホヤダの子ベナヤが王に答えていった。アーメン、王様の神、主もそう言われますように。主が王様と共におられたようにソロモンと共におられ、彼の王座を我が君ダビデ王の王座よりも優れたものとされますように。ベナヤは最初にアーメンと言っております。私たちも祈りの最後でアーメンと言っておりますが、その意味はまさにその通りです、それは確かですという、その確認を意味する言葉として、もうすでに旧約聖書の時代からユダヤ人たちが使っている言葉であります。でベナヤもアーメンと言って、でそのダビデが今語ったことはその通りですと、確認をいたしました。でこれは聞きようによってはこんなふうにも取れます。よくこんな場面、このようなこのダビデと部下たちのこのやり取りの場面ですけれども、よく映画やドラマの中で見られるような場面かもしれません。王様が、これからこうしなさい、私はそのように決めましたと部下たちに告げまして、部下が ははその通りでございますって言ってこううやうやしく頭を下げて忠実な部下を演じている。王様の意見はものまさにその通りでございます、良いでございますという、まあ、そんな場面がよくあります。でベナヤもそれと同じようにダビデの忠実な部下として、語るべきことをそのように語ったというふうにも見えます。しかしこれはいつも私最近繰り返しておりますが、聖書は、ここだけ見ますと歴史小説として見るとこれ非常に面白い箇所でもあるんですね。でも、聖書はそんな私たちの娯楽のために書かれているのではないんです。どんな言葉も、どんな小さな言葉であっても、全部私たちの救いに関わるものとして書かれているんです。もし救いに関係ないというんであれば、そんなの書かない。それほど大切な、一つ一つが大切な言葉として書かれているはずなんです。ということは、ベナヤがここで語っている言葉も、どこかの国の王様のと部下のやり取りで、ありふれたお世辞をベナヤが言っているということじゃなくて、私たちの救いと関係していることをベナヤは語っていたんだということになります。一体どこが救いと関係しているのか、ヒントはですね、36節の王様の神主もそう言われますようにというところにあります。で、これもう少し分かりやすく言い直してみたいと思います。その方が分かりやすいかなということで、このベナヤはこのように語っていたものと考えられます。ダビデ王が今述べられたことはまさに神である主が語った言葉であると私は信じます。ダビデ王が今述べられたことはまさに神である主が語った言葉であると私は信じます。今ここにいるのはダビデとそして3人の部下たちであります。でもそこにいるのはこの4人だけではないんです。ベナヤはもちろんこのダビデ王の前に立っております。そしてそのダビデ王が語る言葉を聞きましたけれども、ベナヤはそのことに対して直接にはダビデに応答をしておりますけれども、それだけでは説明のできないような言葉を彼は語っているんです。まるでダビデの背後に、あるいはダビデのすぐそばに神である主がおられるかのようにして、ベナヤはダビデに向けてというよりもその神様に向けて応答しているような答え方であります。ベナヤがそのような神様に応答しているということであるならば、次の言葉はどういう意味になるでしょうか。37節の、後半であります。37節の真ん中から後側ですね。彼の王座を我が君ダビデ王の王座よりも優れたものとされますように。この言葉を私最初読んだ時、不思議だなと思いました。もしこの、もしというかこの言葉をダビデは聞いているんですけれども、皆さんが自分がダビデだということに今度はなってみましょう。ベナヤが、部下であるベナヤが、こういう答えをしてきました。ダビデ王と同じくらいソロモン王も栄えますように。つまりダビデとの栄え方、ソロモンの栄え方、大体同じぐらいに栄えますように。ダビデ王様も素晴らしいから、ソロモン王様もその素晴らしさと同じ、ようになるようにという答え方をするならば別に問題はなかったでしょう。 ダビデとソロモン別に比べてどっちが偉いとか言うんじゃなくて同じですよという言い方は、ダビデ王は聞いても何もそうだねという素直に受け止められるでしょう。ところがベナヤが言ったことは何かと言いますと、ダビデ王よりもソロモン王が栄えますようにって書いてあるんです。どう見てもそういう言い方で、目の前にいるダビデ王様、ダビデ王に向かって、いや自分は今日引退しますから、後をソロモンに譲るからと、まあ、言った途端にですね、部下たちがまるで手のひらを返したように、ダビデはもう終わり、今度はソロモン、いやソロモンの方はもっと素晴らしいんだというようなことを言っているわけですから、これは、まあ、あまりにも失礼、ダビデ王様に失礼な言い方じゃないか、そんな手のひらを返したような言い方しなくてもいいじゃないか。でもベナヤは堂々とダビデを目の前にして、ソロモンの方がもっと素晴らしい、栄えるようになりますようにと、まあ、言っているわけです。なぜこんなことを堂々と言えるんだろうかと思います。私が、まあ、ベナヤの立場ならそこまでは絶対言えないだろうと思います。もうダビデがどんなに怒るかっていうことを気にしてここまでは言えないかなと思いますが、ベナヤは言いました。なぜ言えたか。ダビデはソロモンに王座を譲るためにはどのようにしたらよいのかということを、その事細かな指示を語りました。でもダビデの言葉を聞いて、ベナヤはただ単にソロモンに王座を譲るためのマニュアルを聞いていたのではない。その背後に神様がいるとベナヤは感じました。ということはダビデはただ単にこうしなさい、ああしなさい、それをちゃんと守ってねという人間的な指示を出したのではなくて、ダビデはソロモンのことを語りながら同時にやがて来られる救い主がどのようなことをされるのか、あるいはやがて来られる救い主はどのようにして王座についていくのか同時に語っていた。だからベナヤは今ダビデが語っているのは神様の言葉であると感じたわけ。このダビデと部下たちのやりとりの間に神様が立っております。今政治的にこのイスラエルは本当に危険な状態でありまして、これをうまくやり遂げなければ大変なことになってしまうという緊張感の中にこの、ダビデと部下たちはいますけれども、そのやりとりの真ん中に神様がいて、すべてのことを導いて、すべてのことが神の御手の中にあるのだとダビデもそしてベナヤも感じているんです。だからベナヤはまるでなんだこんな言い方するんだろう、ダビデ王に失礼じゃないですかというようなことに聞こえたとしても、自然にこの言葉が出てくるんです。やがて来る方をダビデ王よりも優れた方が来るんだ。やがて来られる救い主は、このダビデ王の王座よりも優れたものとなるのだ。ベナヤも神様の御心を感じ取って自然に口にしました。そしてこのベナヤの語った言葉を聞いたダビデも、まさにその通りだと受け止めました。ベナヤ、なんて失礼なことを言うんだお前は、と怒り出さないんです。本当にその通りだ。これがダビデとベナヤとのやりとりの中身でありました。さて、この後、部下たちはダビデの指示に従ってソロモンを ダビデ王のメラバに乗せてギホンに連れて行き、油を注いでソロモン王万歳と叫ぶ、まあ、つまりここでソロモンが次のイスラエルの王座に座るということが宣言されました。人々はこれを聞いて、やはりソロモンが本当のイスラエルの王であるということを見まして、ソロモンの後に従って登ってきて大喜びで歌ったという場面が続いていきます。先ほどダビデとこのベナヤのやり取り、神様がこの真ん中におられて、やがて来られる救い主のことをこの二人は予言していたのだというふうに説明をいたしました。ではこの二人が予言した言葉はどのようにして実現したのか、あるいは実現しなかったのか、そのことを確認しておかなきゃいけないですね。本当だったんですか。三つのことをイエス様が、やがて来られる救い主イエス様が、この二人が予言したことをどのように成就していったのか、三つのことを取り上げます。その一つ目でありますが、ダビデはソロモンを自分のメラバに乗せなさいと命じました。で、聖書第一列王記のこの後を読んでいきますと、このソロモンをダビデ王のメラバに乗せるっていう表現が3回出てくるんです。もうかなり大切なことだというふうに聖書はどうもこれを見ておりまして、私たちの頭の中にすり込むかのように3度このメラバに乗るっていうことを繰り返すんですね。これが実はイスラエルの王様の印であるということをユダヤ人たち教えているんです。ではイエス様はどうだったのか、後で見ますが、イエス様はこのイスラエルの王様という立場になりますけれども、メラバに乗ったのかどうか、はい、それで、皆さんの州法、の開きまして右側のところにアウトラインがあります。そこで、そこにはマタイの福音書21章7節8節の御言葉を抜き書きして印刷しております。でそこをお読みいたします。まあ、弟子たちというのはこの6節のところです。弟子たちがやったことであるということが分かりますので、そのように読みます。弟子たちはラバの子供を党を連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうちの大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。これはイエス様がこのロバとロバの子を連れてきなさいという指示を出しまして、そのロバはどこにいるのかと弟子たちが不思議に思っていると、こういうところにいるから、ちゃんと、持ち主に断るとちゃんと貸してくれるからということで、その指示に従ってロバとロバの子を連れてきたんです。で、そのロバの背中にイエス様が乗りまして、この後エルサレムに入ってまいります。マタイの福音書ではロバとなっております。そして第一列王記ではメラバというふうに、ちょっと種類が違うんじゃないですかという思うかもしれませんが、まあ、言葉を調べてみますと、全く同じではないんですが、親戚関係の言葉が使われております。まあ、もちろんメラバというのはロバと馬の掛け合わせたものだそうですので、やはりロバを意識した言い方になっています。でこれは言葉だけでのことではなくて、まあ、この言葉をですね、イスラエルの人たちはダビデ王のこのやり方をもう記憶しております。それから後に預言者たちも、救い主はこのロバに乗ってやってくるのだということを予言いたしましたので、 イスラエルの人たちは救い主はロバに乗るんだということはもうその印を信じているんですね。なのでイエス様がこのロバに乗ってエルサレムに乗って入ってきたというのを見て、あの方は救い主だ、私たちがもう待ち望んでいた救い主なのだということがすぐにこう分かったわけです。だから、この群衆たちも、自分たちの上着を道に敷いて迎えてくる、あるいは木の枝を切ってそれを整えて迎えていく、それで大喜びしている。このソロモンが王様となっていくときにも民たちが本当に喜んで従ってきたというのとこう重なっております。このようにしてダビデが語った指示、自分のメラバに乗せなさいということは、このようにしてイエス様がロバに乗って入場してくるというところで現実に、なっていきました。これが一つ目であります。では、二つ目はどうだか。ダビデが予言したその救い主のことについての二つ目であります。ダビデは、ソロモンに油を注いでイスラエルの王としなさいと語りました。もうこれはサムエル記の時からそうですけれども、王となる者は油を注ぐ。最初の王であったサウルもそうでした。そしてダビデも油を注がれて王となり、そして次の王ソロモンも油を注がれてイスラエルの王となりました。じゃあイエス様はどうだったんでしょうか。私たちはイエスキリスト、あるいはキリストイエスという言い方をいたします。よくこれは名字と名前でしょうかと言われますけど、そうではなくてイエスというのが、実際の名前でありまして、人間としての子供の時につけられた名前ですが、キリストというのはもともとは油注がれたものという意味を持っております。ですから、私たちがイエスキリストという時にまさに油注がれた方イエス、つまりイスラエルの王となるべくして任命されたイエスですということを私たちは言っていることになります。でも油は注がれたという言い方はしているけれども、本当にイスラエルの王様になったのでしょうか。ヨハネの福音書19章19節、これも、皆さんのアウトラインのところに抜き書きしておりますけれども、そこにこんなことが書かれております。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。これはイエス様が十字架におかかりになった時に、ピラトが、裁判長であるピラトが、その十字架の上に、その罪状書きを書いて、そこにどういう罪状書きを書いたかということが書いてあります。堂々とユダヤ人の王ナザレ人イエスって書いてあった。で、このユダヤ人の王ってありますけれども、イスラエルはユダヤ人の国ですから、これはもうイスラエルの王と言っているのと全く同じです。確かにイエス様はイスラエルの王となられました。ただし十字架の上に掲げられた罪状書きとしてそこに書かれてイスラエルの王となりました。イスラエルの王と書かれたその罪状書きの下には裸にされたイエス様が吊るされておりました。確かにダビデの予言はこの通りに、ダビデが語った通りに成就いたします。これが二つ目。ダビデが予言したこの救い主の三つ目のこと、最後になりますけれども、それは35節の、彼が私に代わって王となる。彼は来て私の王座につき、彼が私に代わって王となるという言葉にあります。 まあ、彼というのは実際にはここはソロモンを指しますけれども、でもそれはソロモンにとどまるのではなく救い主を指しております。彼が私に代わって王と、ダビデはこの時バテシバを救い、ソロモンを救い、そしてイスラエルを救うために決断をこれをいたしましたが、それは自分が死ぬことをでもあったと先ほど言いました。イスラエルを救うため、人々を救うためには誰かが死ななきゃいけないんです。彼が私に代わって王となるという時に、何も起きないで安全な形で王となるのではない。イスラエルを救う者が王となる。そしてそのイスラエルを救う王は死ななければならない。イスラエルの王座というのはそのような場所であるとダビデは自分の口で告白をいたしました。そして実際ダビデはそのようにいたしました。ダビデの後に来てダビデに代わって王座につく者は誰の目にもはっきりと分かる形で死ぬことになる。まあ、ここには十字架という言葉は出てきませんけれども、ダビデはその十字架を救い主のところに見ておりました。これが三つ目のことであります。そしてその最後にダビデは締めくくりとしてこう宣言しました。私は彼をイスラエルとユダの君主に任命した。ベナヤはこれを聞いて、それは神様の言葉である、神である主のである方が語った言葉であると信じました。やがて救い主が来られ、その救い主はイスラエルとユダの君主になっていく。神様はそのように今任命されているんだ。その方が来るときにこの地上に救いがもたらされていくんだ。主は必ずそのことを成し遂げてくださるんだということをベナヤは信じました。じゃあその救い主いつ来たんでしょうか。ダビデのこの語った時からおよそ千年の後に救い主イエス・キリストが来られました。千年の間人々は待つことになりました。千年も待たされた、待たなきゃいけないのか、それでは遅すぎるというでしょうか。確かに私たちの目には遅すぎるように見えるでしょう。でもイザヤという人が予言をいたしました、まあ、神様の救いは遅れることがない、私の救いは遅れることはないとイザヤは言いました。私たちもこのような救い主を与えられて、やがて救い主はもう一度私たちを天の御国に迎えるために来るのですよということが言われています。それはいつであるか誰も知りません。でもそれは必ず起こるのだと言われます。早く来てほしい、早く助けてほしい、早く救ってほしい、どうして今私はこんな苦しみをいつまでも続けなきゃいけないのかとみんながうめいています。悩んでいます。早く来てください、救ってくださいと祈りますけれども、主はなかなか来ません。もう手遅れですというふうに見える時もあります。聖書ではもう手遅れだ、もう遅かった、遅すぎたと思って絶望した人たちが何人も出てきますけれども、イエス様は自分の娘を失ってしまった街道管理者ヤイロに向けて言いました。恐れないで信じていなさい、たとえ目の前でもうダメだ、もう遅すぎる というふうな事態が起きたとしても大丈夫だから信じて待ちなさいと主は言われるんです。絶対に救いは遅くなることはない、遅れることはないと主は約束してくださっております。私たちはこの1週間も遅れることのないこの主の救いの約束を待ち望みながら歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたに向けて助けてほしい、早く救ってください、早く道具にしかしてこの苦しみから私を脱出させてくださいと切に祈りますけれども、なかなか手応えのない日が続きます。いやもうダメだ、もう遅い、手遅れだと思って信仰を失いかける時もあります。でもあなたは必ず私たちを救うのだと今日もダビデの口から私たちに語ってくださったことをありがとうございます。遅くなるようなあなたの救いに見えたとして、必ずあなたは私たちのところに来てください。そのためにあなたは命を捨ててください。命を捨てなければならないのは私たちでした。私たちが十字架に吊るされて殺されるべきものでありました。しかしあなたが代わって十字架につけられ、その十字架の先端にはこの者はユダヤ人の王ナザレ人イエスであると書かれていた。本当に皮肉な形であなたはイスラエルの王となられた。惨めな姿でイスラエルの王となっていった。私たちを救うためにそこまでしてくださっていたことを思うとき、私たちの信仰は本当に風のようにあちこちに揺れ動いて消えて飛んでなくなりそうになりますけれども、もう一度あなたが私たちのために何をしてくださっていたのかを思い起こして信じて待ち望みたいと思います。どうか一人一人の上にあなたの励ましがありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉をお祈りいたします。